MK からの誕生日プレゼントが届きまして。
約1ヶ月遅れで。
いやー、感謝。あー、なんか、絶対買わないものを送ったって言われたから何かなーと思ったんだけど。
うん。
あの、切り箱に入ったそうめんが届きました。
高級そうめん。
多分結構いいそうめんが届いて。白龍。
そうだね。白龍っていう商品名になってるね。
そう。の名前のそうめんが届いて、奈良県から射出されて、うん、今日午前中届いて、
お
そう何かなーと思ってパカって開けたら木箱に入った麺が出てきてめっちゃ面白かったね。
へ
ー、ありがとうございます。
あ、いい。
まだちょっと食べられてないんだけど、明日の昼とか食べようかなと思ってて。
あ、いいですね。すごいなこれ
めちゃめちゃ面白かった。ちょっと写真は SNS に上げてないんだけど。
うん。
後で上げてみるか。
なんか、三輪山本っていう会社があって、
うん、
奈良県にある、うん、まあ、乾麺の製造販売をやってる会社だね。
うん。
手延べそうめんの老舗。あ、やって、新須1717年って書いてるよ。
おー、100年選手。
100年の頃。
選手って言い
方
どうなんだ
?300。300年ぐらいだ。
1700か。1700か。
そう、1717年。
1900だと思います。
ああ。
今、ショップのサイト見てるけど。
うん。
高え。マジか、やばいな、これ。絶対美味しいやん。ね。
で、うん、ね、高級なそうめんは絶対自分で買わねえだろうなと思って。
絶対買わねえ。
確かに。
マイバスケットとかに売ってるすげえ安いやつしか買わないもん、買ったとしても。
ね。
そうそうそう。
せいぜいイボの糸みたいなね。
そうそうそうそう。
わか
る。イボの糸が。他のプライベートブランドのやつか、ちょっと奮発してイボの糸みたいな。
うんうん、
そうそう。買ってイボの糸だからな。しかもあの袋に入ってるやつ。
わかる。めっちゃわかる。
そう。だからね、めちゃめちゃ嬉しいですよ。
おー、よかったです、ね。
そう。しかも在宅してるとさ、お昼食べるものって迷うじゃん。
あ、迷う。
うん、
レトルトのカレーとか、まあ、冷凍チャーハンとか、昨日の余り物とか、まあ、大体そういうバリエーションになってくるわけで、うん、ここにね、一筋の光ですよ。高級そうめん。いや、マジで助かる。しかも、麺つゆもセットになってるやつだったから。
そうそうそう。
あ、そうなんだ。へぇ。
だからね、こう、そうめんだけじゃなくて、他のものにも使えるっていう。マジでありがたい。
ああ、なるほどね。他のものに使えるほど麺つゆ余裕あんのかな、これ、容量的に。
え、でも一人でしか食わないからさ。
まあ、いけんのか。
そんなにって感じ。そう、うん、2本もついてんだよ、しかも。絶対使い切らん。
なるほどね。
てな感じでこう。
うん。
引き出物紹介でした。
いや、なんかさ、まあ、毎年さ、うん、なんかさ、送り合ってんじゃん、タンプで、いろいろ。
そうね。うん、
この3人はでさ、正直ネタ切れしてきたんだよね。
確かに。
そう、しかもさ、我々収入帯が似てるじゃないですか。
うん。
うん。
その、新卒で入って、かつ、まあ、何年目まではこれぐらいのオーダーだよねっていうのが、だいたい見えてきてて。
うん。
そうなってくると、まあ、送るもんがなくなってくるよなっていう。
そうなんですよね。いや、なんかしかもさ、うん、なんだろう。これなんか、趣味のもの系とかだと、なんかみんなこだわりが、うん、自分たちのこだわりがあるだろうから。
うん。
そう。
なんか下手に変なの送れねえなとかもあるしさ。
ねえ。
そうね。
でも僕去年、あれだよ、あの、去年ふっくんに送ったあのなんだっけ、卓上焼き鳥マシーンみたいなのあったじゃん。
うん。
あれ一応僕半分嫌がらせのつもりで送ったんだけどね。
あ、そうだったんだ。
半分ネタ相手。
普通にふっくん、めっちゃ喜んでたけど。
卓上で焼き鳥なんかしねえよみたいなツッコミを期待して送ったんだけど、うん、意外と役立ってて、うん、役立ってるみたいな話を過去のエピソードでされてて。
うん。
うんうんうん。
マジかっていう。
晩ご飯として普通に使ってるらしい。
そう、月1くらいで、もう何もかもが嫌になった日に一人焼肉パーティーしてるよ。
いいね。
いいね。
うん、
あれ何焼肉あれ焼肉セットだっけ送ったの。焼き鳥だよねあれ。
なんか、屋台なんとかっていう卓上のやつで。
でもあれでしょ、ハロゲンヒーターが下に入ってて、網が上についてるやつだよね。
そう、そう、網取り外しできて、
うん。
うん。
網外したら焼き鳥。で、網つけたら焼肉。
はいはいはい。
ってやつ。 そうそうそう。
なんかね、友達の、なんかこんぐらいの、ふっくんとかトッシーぐらいにも、なんかもう毎年やってる人に何送るかはもう迷うよね。
迷う。
迷うね。
で、最初カタログギフトにしようからもうめんどくせえからとか思ったんだけど、それちょっと芸がないなと思って、
うん。うんうん。
で、まあ、高級卵かけご飯セットにしようと思ったんだけど、生物アマゾンで送るの嫌だなってなって、
うんうん。
乾麺になった。
なぜかそうめんにたどり着いた。
いや、感謝でございます。
いや、いいっすね。
という感じで、明日からね、ちょっとそうめん生活になると思うので、期待してください。
高級なそうめんって、普段食べてるそうめんと何が違うのか、マジで気になるんだよね。
ね。
ね。
うん。
ちょっと、食べ比べもしてみたくてさ。
ああ、いいね。
トップバリューと、イボの糸と。
ああ、なるほど。ああ、なるほどね。
そう。
いいね。
楽しみ方無限大。
ちょっと AB テストしようぜ。
AB テスト。ブラインドテストもしようか。
ブラインドテスト。いや、そうめんってでも確かにさ、送っといてなんだけどさ、マジでさ、うん、何が違うんだろうね。多分
ね。それはね、わかんない。
トップバリューのそうめんとイボの糸ね、食べ比べしても俺わかんないと思うんだよね。
わかる。だって、普通の小麦粉だからさ。
うん、
なんか、香りとかもあんま違いないだろうし。
ね。
確かに。
うん。
格付けチェック、映すかしなしになっちゃう。
映すかしなしになるな。一流エンジニア。二流エンジニア。三流、そっくりさんエンジ、そっくりさんってなんだよ。あとは、なんだろう。働く価値なし。
うわぁ
やばいな。首宣言をそうめんでされることになる。ってな感じで、ちょっと明日からそうめん食べ比べとかしてみたい。
はい。
うんうん、
ぜひぜひ。
うん。で、今日もう一個話したかったのはね、このぐらいの時間で大丈夫かな、うん、今何分 ?8 分ぐらい、
うん、
意外と話せたね。
確かに。
ということで、まあもう一個話したかったのは、お菓子サブスクサービスっていうやつを始めてみたよっていう話したくて。
はいはいはい、うん。
前々から気になってたんだよね。スナックミーっていうサービスなんだけど。
うん。
snaq.me っていうドメインでやってるサービスで。なんかね、こう、お菓子の食べ方とか趣味嗜好に合わせて、こう定期的にお菓子の詰め合わせを送ってくれるサービスなんだけど。
へ
ー。前なんかのメディアかなかなんかで見て、ああ面白そうと思って興味持ったんだけど。いやでも普通に、なんか自分で定期的にお菓子買うしな、週1くらいで、と思ってやめてたんだよね。
うん。
で、なんか最近、あんまお菓子食べたくないなっていう、その、糖質もそうだし、塩分もそうだし、あんま肩に取るのも良くないなと思ってて、
うん。
で、一般的な袋菓子とか買うとさ、食べきつすぎちゃうじゃん。一人だと。
そうね。
確かに。
そうそうそう。だから、なんか、一日一パックに制限できて、で、かつなんか素材とかにこだわってて美味しそうなもの欲しいなと思ったんだけど、あそこで思い出したんですよね、スナックミーを。
うんうん
うん。
で、まあ思い切ってやってみるかと思って、先週の金曜日、収録終わった後に、やってみたんですよね。で、まあどういう感じでやるかっていうと、その登録するときに、あれがあるんですよ。おやつの食べ方診断みたいなのがあって、
うん、
こう、お菓子っていつ食べるのとか、こういうお菓子食べたいとか、あと、塩分がいいとか、甘いのがいいとか、こういうのが苦手とか、そういうのがいろいろあるわけですよ、
うん。
で、なんか、お菓子食べるときはコーヒーと食べるのか、紅茶と食べるのか、日本茶なのか、まあそれ以外の飲み物なのかとか、あとなんだっけな。何があったっけな。まあいろいろ、覚えてねえや。あるんですけど、
うん、
まあ、そういうのを答えていくと、じゃあ、あなたに合ったお菓子をお届けしますつって、その評価が終わった時には、わかんないんですよ。送られてくるものは。
はいはいはい。
ああ、そうなんだ。
そう。見えなくて、何が送られてくるかなーって、こう、うん、 こうね。
うんうん。
いろいろ、なんか、リクエストリストみたいなのがあって、そういうのもあって、こう、送られてくるものを想像しながら待てるみたいなね。
今ちょうどね、話聞きながら、スナックミーのウェブサイト行って、
うん。
おやつ診断、ちょうど今終わったんだけど、
おうおう、
あなたはチョコ好きのおやつ貴族タイプって書いてるね。
あー、なんかそういうの出てくるね。
ね。
なんかあなたはこういうタイプですよ、みたいな。
で、あなたのおすすめのおやつに、ハートをつけておきました、つって下にずらーっと出て。
うん。
僕はね、あられっこ玄米揚げの塩味と枝豆ポリポリと、手作りかりんとう、野菜カリカリスティック、お芋、美味しいフロランタン、スイートポテトクッキー。
酒飲みっぽいな、なんか。
でもさ、途中でさ、お酒飲みますかみたいなさ、質問があってさ、うん、僕、うん、飲まないみたいなやつ選んだんだけどな。
あれあれ
じゃあ、なんか、何と一緒に飲みたいですかみたいなやつは、僕、コーヒー。
あ
ー。選んで。
割と塩味合うからな、コーヒー。
で、あとあれだよ、なんか、普段野菜取ってますかとか、
うん、
普段運動してますかとかも聞かれたね。
うんうん。そうだね。あったね。
へぇー。
てな感じで、こう、登録して、こう、最初、何が届くか、お楽しみ、みたいな感じで。で、まあ、届いたんですよね。で、僕はね、何が届いたったっけな、ね、フラップジャックチョコ。チョコのお菓子と、
はいはい、
おから揚げ、黒糖味のおから揚げと、なんか、海苔せんと、なんか、醤油バター味の揚げ菓子と、キャラメルでコーティングした芋、多分さつまいもなんだけど、のお菓子と、あと、ブルードネージュショコラ。多分これ、ココアパウダー系のクッキーなんだろうけど、そういうのと、あと、せんべい？さっきの似たやつなんだけど。
はいはい。
届いた。ねえ。
いいね、甘いのもしょっぱいのも。
そう。甘いのもしょっぱいのもあってね、バランスいい感じだった。
うんうん。
で、今んとこね、キャラ芋と、精米薄揚げ甘醤油と、何食べたっけ？あと、おから揚げ？食べてみたんだけど、どれもね、めちゃめちゃ美味しい。
へえ。
し、割と満足感がある。そんなに量は入ってなかったんだけど、なんかね、味わいながら食ったおかげで、めちゃめちゃ、こう、満足感があったし、あとね、ちゃんと、僕、紅茶だったかな？紅茶って飲んだんだけど、飲み物紅茶に指定してたんだけど、ちゃんと合うんだよね。
へぇー。
そう、おからの黒糖のやつとかね、いやー、こりゃ、お茶やろうと思って、日本茶やろうと思って、騙されたと思って紅茶でやったら、決まったね。
そうなんだ。そう、
とか、割とね、相性いいおやつをちゃんと選んでくれてるっぽい。
すげえな。
うん。っていうのでね、割と体験良かった。なんかパッケージも可愛くて、
うん。
その、結構シンプルなデザインの外側なんだけど、内側にこう、キャラクターが書いてあったりとか、して可愛い感じのやつですね。
これ、あれだよね。ポストに入ってくんだよね、しかも。
そう、ポストに入る。
すごいね。
そう。めちゃめちゃコンパクトに梱包されててすごかった。
そうだね。これ箱はなんかあれだね。ヤマトの宅急便コンパクトの拡張っぽいね。
そう。
へぇー。
てな感じで、なんかね、ベースブレッドとか、
うんうん、
なんか、食品のサブスクやった体験がさ、まあコンプもそうだけど、あんま良くなかったんだけど、まあ、お菓子っていう、なんだろう、ターゲットだけあって、割とね、満足感は良かった。ので、おすすめ。一回、1950円でちょっと割高なんだけど、
うん。
まあでも、あれよね、一個200円しないぐらいだから、一個200円か。
まあ、1980円で8個入ってるらしいんで、うん、まあ250円ぐらいかな。
250円ぐらい。
で、送料は無料なんで。
そう。だいたい、まあ、量的には違うんだけど、キノコ、タケノコを買うのと同じくらいかな。
うんうん。
値段的には。
うん。
って考えると、まあ、この味と、なんか、毎日違うやつ食べられて、 っていうのを考えれば、なんか価格的にも全然文句ないなーって感じですね、僕的には。
これいいね。なんかその今、LP を、あの、スナックミーの、
うん。
ウェブサイトをずっと見てるんだけど、
うん。
おやつは自分で選べないんだって。診断の時にやったおやデータを元に、まあ送るんだけど、それも、なんかこう、喜び、単におやつをお届けするだけではなくて、喜び、感動、発見をお届けするのが我々の使命みたいなこと書いてて。
ね。
あ、なるほどなーって。だから結局自分でさ、スーパーとか行っておやつ買おうとしても、知ってるやつしか買わないじゃん。
あ、そうそうそう。
さっきも。
飽きるんだよね。
ね。
そう。
で、さっきも、なんだっけ。実際知らないの来たじゃん、歳も。
うん。
それで、発見するっていうのは、まあ楽しいし。それが。
そうなんですよ。
まあ2週に1回か、月に1回かで選べんのか。このお菓子送る頻度は。
そうだね。うん。
じゃあそれが、まあ2000円で、毎月、もしくは、各週で体験できるっていうのは。
いいです
ね。面白そうね。
うん。
うんうんうん。
へえ。マジでおすすめ。
なんか、あとあれだね、僕もこれやってみたいなって思ったのは、
うん。
なんかこうね、まあ平日、まあお昼休みとかでもいいけど、夕方とか3時ぐらいとか、あとは休日の昼下がりとかに、
うん。
このなんか、じゃあスナックミーでも、テレビでも見ながらスナックミー食べようかっていう時間を作りたいなって思った、今、聞いてて。
いやー、それない。それな。それな。その、なんかさ、なんでもいいんだけどさ、こう、ちょっと、いつも食べるお菓子ってさ、まあ味わかってるし、食べ慣れてるもんだからさ、こう、なんとなく食っちゃって、あ、もうなくなったか、みたいな感じになるんだけどさ。
うん。
こう、知らないお菓子だったり、初めて食べるお菓子だったり、なんかそういうのを一緒に食べながら味を楽しみつつ、こう、時間も楽しみつつみたいなね。そういう体験ができるのいいっすよね。
ね。
うん。
いいよね。
あとこれね、嫌いとか、なんか、食べられなかったとか、そういうのがあると、その、割引ポイントみたいなのが発行されるらしくて。
うん。
うん、うん。
その、送り返したりすると。
うん。
らしくて、なんかそういうので、次回の注文が安くなりますみたいなのがあったりするらしいっすね。
うん、うん、うん。
あとはね、ちょっとこれ驚いたんだけど、その、届いたパッケージの中に、なんか、封筒が入ってて、もし、食べきれなかったり、余らせてるお菓子があるんだったら、そのスナックミーのお菓子があるんだったら、その、パッケージに入ってる、ジップロックに入れて、こう、封筒で送ってくれれば、その、割引ポイントがついて、かつ、その、お菓子があんまり食べられないような子供たちに、こう、寄贈されますよっていう、のがついてて、ああ、そういう活動もしてるのかっていう、なんか、なんだろうね、社会貢献もちゃんとできてる企業っていうのが、こう、すぐ分かって、個人的には印象がいい。
すごいね、それは。感じですね。
そう。めちゃめちゃ印象いいよね。そういうことをさ、ちゃんとやってるんだよっていう風にアピールしてくれるのって。
へえ。
うん。
あれかな、袋、個包装になってんだっけ？
そう、なんか、
ああ、なるほど。
パックがあって、そこにお菓子が乗ってて、それが小包み、一個ずつになってる、
ね。あ、じゃあいいね。
そうそうそう。だからなんか、衛生的にもいいし。
うんうん。
なんか、そういう社会貢献もしてるしっていうのでね、個人的には、効果度爆上がりっすね。今のところ。
確かに、コンビニで賞味期限切れた弁当めっちゃ廃棄してるみたいな傍らで、フードロス解消に努めてくれてるのいいね。
そうそうそうそうそう。
いいね。
うんうん。
ってので、なんか、個人的には、その、サービス、ウェブサービスとしてもさ、結構、面白い作りになってるし、デザインいいし、うん。なんか、サービス自体もね、すごく、気に入ったし、僕はしばらく続けますわ。
いいですね。
うんうん。
なので、聞いてる人も、ふっくんの MK もぜひ、一回は試してみてほしい。
うん、試してみようかな。これは、あれかな？
うん。
お試しみたいなのは特にないのか。
お試しはね、ないね。ないのがちょっと、たまに傷。だけど、まあ、でも、初回から本ちゃんのなんか、ちゃんとしたさ、サービスが届くんで。
そうだね。
そこはなんか、全然。
まあ、初回でやって、
うん。
ダメだったらやめればいいしね。
そうだね。
うん。
へー。
というので、 人的にはすごく好きなサービスになりましたという共有を今日はしたかった。
うんうんうんうん。
今ワンテッドで見たら募集してたね。
あ、そう、エンジニア募集してる。
お、重要。
そう、なんかレールズベースらしいんだけど、レールズとビューだったかな、リアクトだったかな、どっちかで、でレールズから Python かなんかに移行してるっていうのが、なんかウォンテッドリーに書いてあった気がする。
本当、
そこまでバッチリ見てるんだ。
そうそうそう。気になったからね。
レールズから Python に行っちゃうんだ。
みたいです。
それは機械学習を Python でやってるとかじゃなくて、
多分なんかルールベースの機械学習だと思うんだけどね、最初、多分そんなに凝った判定とかしてないと思ってはいるんだけど。
あ、その、レールズで、あ、本当だ、レールズで作った、
そう。
サーバーサイド、今、Python の Fast API に移行中って書いてる。
そう。だけど、なんか、まあ、Ruby でそういうのをガリガリ実装するよりも、Python でね、機械学習にも移行できる体制を作るのも、まあ、良さそうっていう。
へぇ、
なんか印象を持った。
全然話変わるけど。
うん。
まあ、データ分析とか、機械学習っぽいことは Python でやると思うんだけど。
うん。
それなった時に、サーバーサイドも Python でできてる方が都合いいのかな？
どうなんだろうね。なんか、場合による。
なんか、
かな。データパイプラインがどうなってるかによるんだよね。
ログデータとかをさ、ETL でさ、レッドシフトかなんかに入れてさ、
うん。
で、Python からレッドシフトかなんか見に行って、やるとか、いう感じだったら別にさ、それぞれ何の言語でできてても関係ないじゃん。うん、
関係ない。
まあ、でもあれか。機械学習の人たちが、なんか、分析して、
うん。
で、そのまま、なんだろうな、同じ人が、サービスに、その、なんつうの、フィードバックをアプライしに行ける、みたいな、話とか、あんのかな。
どうなんだろう。ああ、でもありそうだよね。
あまりよくわかってないな。
まあ、でも大体ね、ラムダとか使って、個々の計算をさせて、その計算結果を、まあ、例えば、ダイナモとかに置いといて、ダイナモを定期的にビッグクエリなりエクスポートしておいて、結果の記録を担保しつつ、サービス側からダイナモだったりとか、まあ、その機械学習のサービスというか、システム自体が Web API を持って、Web API を持ってて、なんか、ユーザー ID とか、日付とかで問い合わせて結果を返してもらうみたいなケースもあったりするけど、
うん、
でも大体その、サービスと、サービス本体と機械学習システムががっつり癒着してるっていうケースあんまりない気がする。
そうよね。
うん、あんまり僕も詳しくないからあれだけど、でも僕が今のところ業務で触った機械学習システムは、そのサービスと機械学習の部分はかなり分離していて、まあ API なり、他のインターフェースなりでこうデータをやり取りするっていう仕組みが多い気がしているな。
うん、うん、うん。
という感じですかね。
いや、なんか、レールズからさ、
うん。
Go とかに行くならわかるんだけどさ。
うん。Python ってちょっと珍しいよね。
Python かっていう。でもこの Fast API ってやつ最近よく聞くよね。
うん。
ウェブサイト見たら、Node.js や Go 並みのとても高いパフォーマンスっていう風に書いてるから。
すげえ。まあでも、あれよね。開発するときに言語によるコンテキストスイッチは減るから。いいのかもしれない。サービスとかシステムを分離して、インターフェースでやり取りさせるっていう風な設計になっていたとしても、そこの、なんだろうね、開発するときの負担が減るかもしれないね。
もあるし、うまくやれば、まあ、モデルも共通化できるからね。
そうだね。
へぇ
ー。そこはなんか、メリットはありそう。だけど、僕はあんまりわかんない。やったことないから。
わかんない。めっちゃ話しされたけど。
って感じで。いやいや、大事。
スナックミーね。へぇー。
スナックミー、おすすめでした。
いいね、インターネットっぽくて。
そう。
サブスクね。サブスク、そう、じゃあサブスク話に行くとさ。
うん。
うん。
サブスク、何やってるみんな。
ん？
サブスク系で何契約してる？
僕は、まあ、スナックミーでしょ？
うん。
ベースブレッドでしょ？
うん。
YouTube プレミアムと、あと好きな VTuber のメンバーシップ？
はいはいはい。
と、ネットフリッ ックスくらいかな。やってるのは。あんまり数多くないと思う。
僕も結構領域被ってるな。ネットフリックスとか、アマプラとか、
うん。
まあ、YouTube プレミアムと、メンバーシップと、
うん。
あと、あれかな？この前、ポッドキャストで話したアスケンの、アスケンっていう、
ダイエットアプリね。
そう、ダイエットアプリ。この栄養素が今日足りてないよとか教えてくれるやつと、
うん。
あと、マネフォとか、最近入った。
はいはいはい。
かな。
入ってたって言ってたな、
そういう。そう、そんな感じかな。一般的ですね。
僕、アマゾンプライムと、
うん。
ネットフリックスと、アップルミュージックと、
うん。あ、アップルミュージックか。
まあ、あとドロップボックスと、
うんうん。
あとはリビルド FM のサポーターと、
うん。
ディスコードと、
ああ、はいはいはい。
うん。
あとマネーフォワードと、
うん。
お。
イフト。
イフト。
ああ、はいはい。
あの、ディスコードのにさ、エゴサして流してんじゃん。
はいはいはいはい。
あれと、まあ、あとあれか、ヘロク。
うん。
うん。
あと NHK。
サブスクか。確かにな。
あと、ハテナブログにも払ってるな。
へぇ、ハテブ。
独自ドメインやるために払ってるね。
ああ、はいはいはいはい。
あと、iCloud にも払ってた。
うんうんうん。
あ、確かに iCloud もやってるわ。意外とやってた。
そんぐらいかな。
うんうん。
結構多いね。
多いね。
意外とやってるよね。
多分見えてないやつがまだあるんだろうな。
ありそう。
ありそう。ノリでやっちゃって支払いだけしてるけど、こう、実はあんま使ってないみたいな。
てか俺今見たらなんかリビルドに月2回払ってんだよな。
ええー。
なんでだろう。
好きすぎるあまり。
なんか二重で契約しちゃってんのかな俺。
ありそう。
ありそうだよね。
投げ銭だ。
うん。
うん。
いいね。
いいね。
ちょっとサブスク話から発展させようとしたけど、なんか思いつかねえな。サブスクでもさ、整理したくなるタイミングない？
うん、ある。
ある。
ね。
めっちゃある。そろそろなんか自分が見えてないサブスクをしていそうな気がしていて。
ね
え。そういう気持ちになった時に、なんだろうね。使ってるサブスクを一覧できるサービスとか欲しいよな。
ああ、欲しい。
ああ、なんか。
なんだっけ。ショッピファイだっけ。
うん、
なんかね、その、支払いを一元化できる支払い情報を一覧、持っておいて、こう、いろんな対応してるサービスで使えるショッピファイ経由で支払い情報を入力できるみたいなのがあってですね。
ペイパル
そういうのがある。ペイパルみたいなやつ。
みたいなやつ？へえ、わかんない。
多分ね、なんか、プロバイダーとかにはならないんだけど、その支払い情報を管理できるやつ。支払い情報と発送情報か。を管理できるやつがあって、なんかそういうのがね、あるといいのにな、なんて思ったりしてますね。
なんかさ、マネーフォワードとかがやってくれるといいよね。
うん。
そのさ、なんだろうな。あらかじめこう、この名前のやつは、この名前の請求はこのサービスみたいなのを持っておいて、
うん、
で、マネフォがある程度空気読んで、表示してくれるみたいな。あなたはサブスクにこれ払ってるけど、
うん、
ちゃんと毎月使ってますか？この払った分の価値を受け取れてますか？みたいな。
欲しい。
だからどこができるかって言ったらマネホじゃない？
マネホだね。
クレカ会社とかがやっちゃったらさ、
うんうん、
そのクレカに来てるやつはできるけどってなるし、
うん、
まあ、それかあれじゃない？
確かに。
Google がやるんじゃない？
おお。
ああ。
Gmail に。そうだね。レシート来るんで。
なるほどね。
あ、ごめん、ショップペイだった。ショップペイっていう、ショッピファイがやってるサービス。
はい。
知らない。
なんかね、海外ショップとかは割とこれを使えたりするね。カード情報を持っておいて、使うように操作したら、なんかここに登録してある支払い情報が使われるみたいな。
アマゾンペイみたいな感じか。
あ、そんな感じ。
へえ。なんか、ショッピファイもさ、いろんなところで見るよね。
に。
こないだ、コアラマットで使ったけど、あれ裏側ショッピファイだったな。
へえ。
わあ。
え、Shopify はあれだよね。ノーコードで、いわゆるノーコードでこう。
あ、そうそうそう。
EC サイトが作れて、で、もちろん、こう、なんつうの。いろいろコード書いてカスタマイズもできるみたいな。
そり。
で、そのプラグインみたいなのを作ってビジネスしてる会社もめっちゃあるみたいな。
そり。
セールスフォース的な。
うん。
やつだよね、Shopify。
そうそうそうそうそう。
こんなんあるんだね。
うん。サブスク用にそういうのが欲しい。
欲しいね。
欲しい。
そのサブスクもね、いろんなところに分散しすぎて、ほんとね、あのね、クレカ更新した時とかだるいよね。
わかる。
うんうんうん。
あれは何でやってて、あれはこれみたいな。
そうそうそう。え、僕なんかさ、学生の時に使ってた学生カードがあって、
うん。
で、それ学生じゃなくなったからアップグレードしたんだけど、
うん、うん。
番号変わったのね。
ああ。
うん。
で、番号変えたんだけど、なんかたまにね、変え忘れてて、前の番号に来るみたいなやつが、あるんだよね。
わかる。
で、もう僕学生の時とは今違う銀行口座使ってるから、
うん、
まあその古いカードに来ちゃったやつを、古いカードに来ちゃった請求が引き落とされるのは別にいいんだけど、
うん、
銀行を変えたいなと思って、でも変えようとしたら変えれなくて、だから、ある程度そこにお金入れとかなきゃいけない。
だる。
そのさ、もし引き落とし来てさ、お金足りませんってなったら、それで信用傷ついちゃうじゃん。
うん。
うん。
でも、口座は変えさせてくれないっていう。
うわぁ、めんど
い。だから、そのカードの有効期限が切れるまでは、口座にある程度お金入れとかなきゃいけないっていう。めんどくさいことになってるね、今。
はい。
まあそんな感じの話でしたね。
ですね。
で、そうですね。そうだ、業務連絡というかなんというか。
うん。
はい。
まあ今回から収録の曜日を水曜日にしましたが。
うん。
もともとは金曜日で、金曜日収録で、まあ月曜に出すっていう感じだったんだけど。
うん。
今回から水曜に収録して、まあ出すのは変わらず月曜日っていう感じにして。
うん。
やってみようと思ってますが、水曜日の8時にこう予定をぶち込まれるっていうのは皆さん的にどうなんですかね。
全然個人的には
そうだね、全然。
うんうん。
いいかなと。
なんかめっちゃ個人的な話なんだけど。
うん
うん。
まあ、スクラムで仕事を開発してて。
うん
うん。
金曜始まりで2週間スプリントなんだよね。
ああ、はいはい。
うん、うん。
だから、まあ、スプリント一周目の水曜日は、まだまだ序盤っていうか、まあ、中盤ぐらいか。だし、
うん。
逆に、スプリント最終週の水曜日は、
うん。
まあ、水曜日の、木曜日にあれがあるからさ、スプリントレビューとかが。
うん。
はい。
だから、水曜日の夜、じゃあこの時間、水曜日の夜ぐらいに、やばいやばい、作業やばいってなってても、こうなんつうの、もう手遅れなんだよね。
なるほど。
じゃあ水曜の8時とかにさ、
うん。
あ、じゃあまあ水曜日、ポッドキャストの収録休んで、ガーッと仕事終わらせたとしても、みんなレビューするの、木曜日の朝で、
うん。
で、木曜日の11時ぐらいにスプリントレビューあるから、
うん。
そこまでにレビューやってリリースしてとか無理だから。
確かに。
もう、余裕の表情で収録ができるね。さあ全部仕事を終わらせて余裕なのか、諦めたから余裕なのかは分からないけど。なので僕は結構水曜日いいね。
うんうん。
うんうん。まあ、僕も水曜日は全然何もないはずなので、基本的に。
うん。
はい。大丈夫です。
あれだね。なんか、金曜日って一週間終わったっていう、疲労感があったなっていう記憶なんだよね。
ああ、わかるわかる。
そう、水曜日に変えて疲労感に違いあるかなって思ってたんだけど、
うん。
別に仕事終わったから普通に疲れてるわっていう感じだった。
そうだね。
それはそう。
でもなんか、なんだろう、だるい感じはしなくない？
まあ確かに。
うん。やるかーみたいな感じではないわ。
ね。もう限界みたいな感じじゃない。
うん。
いや、まあ、じゃあ、しばらくこの感じで行ってみましょう。
うん。
そうしましょう。
はーい。まあ、じゃあ、そんなところっすかね。
はい。 ここまで聞いていただいた皆さんありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆる 28.com/84 にあります。番組に関するご意見ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆる28でツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのパトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは MK フックントッシーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。